それではですね、毎日のお水で頑張らずに自然にデトックスをする方法ということでね、お話し進めていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、今日の、ね、内容は、まあ、3つですね。まずちょっとね、デトックスの復習をしていきたいと思います。簡単にね、復習をした後に、今日の本題であるお水の質とデトックスというものについてちょっとね、お話を進めていきます。で最後にね、私が好んで飲んでいるお水のご紹介をして終了という形にしたいと思います。はい。で、まあ、今日のお話は、まあ、皆さんに聞いてもらいたいんだけれども、特におすすめしたい方としては、まずね、自然にデトックスできる体っていうのをね、目指している方にはね、ぜひ聞いていただきたいです。それから、すでにね、もうお水を買ってる人、ペットボトルで購入をしていたり、サーバーをどっかとね、契約してサーバーでお水をこう、届けてもらって飲んでいる人っていうのもいらっしゃると思う。すでにね、そういうふうにして、お水はね、買ってるよ、水道水じゃなくて、ちゃんとね、買って飲んでるよっていう方にはね、ぜひ聞いてもらいたいです。それからもう一つ、純水っていうのがね、最近、まあ、一部流行っているというか、好んで飲んでいる方がいらっしゃると思うんだけれども、純水がいいと思って飲んでる人にはちょっとね、聞いておいていただきたいなと思ってます。それから、お水ってもっといい方法があるというか、もっとね、質のいいお水を飲んでみたいなとか、調べたいなとか思いながらも、まだこうどうしていいか分からずに、何も対策をしていなかったっていう方にはですね、ぜひ今日のお話は最後まで聞いてもらいたいなと思っています。ではね、早速ですけれど、ちょっとデトックスの復習をしていきたいと思います。細胞のデトックスの、復習ですね。まあ、私が、ずっとお伝えしているのは、細胞からきれいになっていきましょうということでお話をしていますので、そこをね、ちょっとだけ復習していきます。で、ミクロでね、見ていくと、細胞のデトックスって言ったら、その細胞一つ一つのね、炎症を抑えていくっていうことが結局病気の予防にもなっていくし、反応のいい体を作るんですよということで、ずっとね、動画講座でもお伝えをしてきています。で、そのために何をしたらいいかっていうと、炎症を抑えるためには、まずは糖化と酸化を抑えなくてはいけないということで、糖化を抑えるためには、まずは糖質をね、取りすぎたらいけないよっていうことだったり、酸化の部分では特にその細胞膜を作っている脂質ですよね。脂質が酸化をすると細胞膜も酸化をしていくので、酸化しにくい油ですね。脂質、どんなこう風に取ったらいいのか、どのぐらいの量取ったらいいのか、どんなもので脂質を取っていったらいいのかっていうことを、細胞のデトックスの方では、何を取るかっていうところでね、結構お話をしてきたと思います。で、今度マクロで見るとというか、その、まあ、細胞一個一個の炎症って見えないですけれども、私たちが日々生きていること、生きている中ですごく感じやすい、分かりやすいのは、まあ、お通じがどうかっていうことですよ。結局、まあ、その細胞一個一個も大事なんだけれども、私たちの日々の営みで見ると、排泄するということですよね。うんちがしっかり毎日出るっていうことは、体の不必要なものを外へ出していくということですごく大切なデトックスになりますので、基本ね、お通じがすっきりかどうかっていうのはめちゃめちゃ大事なことになりますので、いろいろ気を使ってね、しっかりこう細胞の炎症を抑えるんだと言って、食べていても、うんちが出ないっていうことがね、もしあれば、そのことも考えてね、見直さなくちゃいけないから、すごく大事なことですね、お通じすっきりっていうのは。で、この細胞のデトックスね、ミクロで見てもマクロで見ても、どっちでも、すごくね、大事になってくるものが、お水っていうことになります。まず、お水をしっかり飲みましょうというのを、お話をね、今までもしてきていると思います。で、お水のお話をするといつも出てくるものっていうのが大体、じゃあどのぐらい飲んだらいいですかっていうことですよね。お水の量です。これも復習をしておきましょう。 体重あたりなので、体重1キロあたりね、1キログラムあたり30ミリリットルぐらいって言われているので、まあ、50キロの人なら、50×30 でだいたい1500ミリリットル、1.5 リットルのお水を、1日に飲みましょうということになります。で、これ、まあ、もっとたくさんね、飲みましょうっていう話も時には、耳にすると思いますけれども、まあ、これ私の考えですけれども、ハリウッドの、ね、女優さんとかもっと飲んでいると、でもっと飲みなさいと2リットル以上3リットルとか、ね、飲めっていう話も聞いたりしますけれども、気候が、ね、違うと思うんですよね、ハリウッドと、ね、この日本とすごく湿気の国である日本と、まあ、乾燥した国ではとっても違いますので、空気が湿気っていると、この皮膚から蒸発する分っていうのもね、ないからですね、日本人が、ハリウッドの女優さんと同じだけ飲んで本当に健康なのかというのは疑問だし、なかなか飲めたもんじゃないと思うんですね、自分でも。なので、まずは30ミリリットルね、体重1キロあたり30ミリリットルで、だいたい 1.5 リットル。もうちょっと体重がある人だとちょっと増えますけれどもね。そこを目安に飲んでいただくのがいいと思います。で、お水をしっかり体に巡らせて、尿として排泄するっていうことですね。老廃物を外に出すっていう目的でしっかり飲みます。お掃除と同じですよね。まず水でこう流したりするでしょ、汚れを。なのである程度の量が必要で、巡らせて出すことが目的なので、しっかり出せなくてむくんじゃう人はですね、そこから改善しないといけないから、まあ、飲めばいいってもんじゃないんだけれども、少しずつ飲みながら巡らせて出すっていうことをしていく。そのために量としてはだいたい自分の体重に 30ml をかけて、その量を少しずつ飲めるようにね、一気飲みじゃないですよ、1日かけてこのぐらい飲んでいくっていうことを、目安にされるといいかなと思います。はい、ここまでがね、復習です。ざっと復習しました。はい、でいよいよね、お水の質とデトックスということについてちょっと考えていきたいと思います。でお水の質って何かっていうと、まあその中にどういうものがね溶け込んでいるかということです。まあ、見ただけじゃわからないので、まあ、考えていきたいと思いますけれども、特にねそのお水の中の、ミネラル分というものについて、見ていきたいと思います。で、水道水の中にミネラルが含まれているんですよ。まあ、ないっていうふうに言っている人もいるみたいですけれども、基本ね含まれています。4つの、ミネラルがね、4つぐらいのミネラルが含まれているって言われてますね。カルシウムと、カリウム、それからマグネシウム、それからカリウム、同じの言ったかな、はい、カルシウム、マグネシウム、ナトリウムね、マグネシウム、カルシウム、ナトリウム、カリウムね、4つが含まれているって言われています。で、ミネラルウォーターをね買ってらっしゃる方もいらっしゃると思いますけれども、ミネラルウォーターのミネラルも大体、まあ、水道水と変わらないと言われてます。4つから多くても6つぐらいかな。ちょっと鉄が入っているものがあるよとか、亜鉛が入っているよとか、あとはバナジウムが入っているよとか、ゲルマニウムが入っているよとかね、ちょっと特徴的なものを歌っているものもあると思いますけれども、一般的には4種類から6種類ぐらいのミネラルが入っているって言われています。で、次にこの純水ですね。これは、なんていうのかな。何も含まれないね、純粋な水なので、ミネラルはね基本含まれていないと思ってもらったらいいと思います。で、これ純粋飲んでいる方にね伺うと、これでねコーヒーとか入れると雑味がないのですごく美味しく入るんだって、美味しいコーヒーがね入れられるんだっていうふうに、まあ、聞いたりしますけれども、まあ、それならそれでね、使ってもらったらいいと思いますけれども、体にいいと思って、これを1日のね、1.5 リットル飲みましょうと言っていたお水全部純水で取るとかをしてると、せっかくですね、お水から取れるミネラル分っていうのがあるのに、 水からね、取れなくなっちゃいますから、まあ私はね、あえて純水で取る必要はないんじゃないかなって、ちょっとでも水からね、栄養が取れるならそっちがいいんじゃないかなと、まあ私はね、個人的に思っているという感じですね。それから、浄水器の落とし穴ってどういうことかっていうと、浄水器、私ね、実はもう、まあまあいい浄水器をですね、25年ぐらいかな、ずっと使っていたので、お水に関してはね、自分自身問題がないって思ってたんですよ。こんなね、まあまあいい浄水器使ってるから、もういいでしょう、お水はって思ってたんだけれども、このお水の、まあ、質を、浄水器使うって、ほら、塩素を取り除くとか、発がん性物質を取り除くっていう、この引き算の考え方なんですよね。で、綺麗になってるからいいって思ってたんだけど、いやいやと、その栄養を取るっていうふうに考えたときに、浄水器って元のお水が水道水じゃないですか。だから、それ以上に増えないですよね。良くないものは取り除いてくれると思うので、水道水そのまま飲むより絶対いいとは思いますけれども、さらに栄養補給をしていこうと思ったら、浄水器じゃ足りないなっていうことにですね、気がついて、ちょっとお水をね、見直して勉強し直し始めたっていう経緯があります。そういう意味のね、落とし穴ですね。浄水器は引き算ですよっていうことです。足し算ではないね。そして、まあ、水の質でのところに、野菜のビタミン、ミネラルって書いてますけど、まあ、これ皆さん、ご存知だと思いますけれども、土がね、だんだんこう、肥料が、化学肥料を使ったり、するように、農薬を使ったりするようになったことで、だんだんお野菜の栄養価が少なくなってますよっていうのは、聞いたことあると思いますね。水の質のところに野菜のことを書いてて、ちょっとおかしいですね。まあ、なんだけれども、まあ、外から入ってくるね、お野菜から入ってくる、ビタミン、ミネラルっていうのをすごく減っていますよということなんですよ。流通しているものはね、一般的なものが。だからもう少しでも、お水からでもね、取れた方がいいよなって、まあ、思ったということですね。はい。そういう意味で書いています。とにかく昔に比べると同じだけ、食べてもですね、なかなかビタミン、ミネラルがね、体に入ってこないような状況になっているっていうことなんですね。昔は、あれですよ、井戸水とかをね、使っていたと思いますけど、そうするとこう土の中からね、しっかり染み出してきた、こうミネラル分も取れていたけれども、まあ、そういうこともね、なくなっている。ほとんど日本の中で井戸水飲んでいるところはほとんどないと思いますのでね、普通に水道水から取る場合は、まあ、4種類のミネラルが普通ですよということで、ミネラルとずっと言っていますけれども、改めてミネラルってね、何でしょうということですね。これ、ミネラルって鉱物なんですよ。つまりこう地球をね、構成している元素。ね、ミネラルなんですけれども、その中で、炭素、水素、酸素、窒素を、まあ、除いたものをね、ミネラルっていうふうに言っていて、その微量なものまで含めると100種類以上ね、あるっていうふうには言われているんですよ。で、ここにも書いていますけど、5大栄養素の1つで、糖質、脂質、タンパク質、ビタミン、ミネラルで、5大栄養素と言われていますけれども、体にね、必要なものですよ。で、必須ミネラルとしては16種類今あると言われていますけれども、日本の摂取基準ではね、13種類、このぐらいは取らないとちょっと病気になっちゃいますよっていうね、摂取基準っていうものが定められています。でもまあ必須のものは16種類で、これは多分今の科学で分かっているものということで、もっともっとね、本当はね、あるんじゃないかなと、こう私はね、思いますね。で、まあ、それもそのバランスっていうのがやっぱり大事で、その、なんだろう、骨を作るのにね、カルシウム取らなくちゃとか、貧血予防に鉄を取らなくちゃとかね、そういうのは皆さんよく聞いたことがおありだと思いますけれども、体の中の働きってね、そんな1個だけ取ったらそれでよしみたいなものはほとんどないんですよ。ありとあらゆる生体反応に、ミネラルってこう関係していますので、 そのためにね、いろいろ取っていかなくちゃいけない。で、そのいろいろっていうのが、一応今のところまあ16種あって、基準は13個決まってますけど、まあ本当はもっともっとあるんじゃないかって思います。なぜなら、人間もね、自然の一部だからですよ。ね、16種類、しかいらないのかっていう話ですよね。100種類以上ある自然界にあるミネラル、その中で、人間がこう生まれて生きて、ね、ずっと反映してきている中でたった16種類でいいのかっていうとそんなことはねないんじゃないかなと私はね思っているということです。で、ありとあらゆる生体反応にまあ関係しているということでこの辺はねもうググってもらったらいっぱい出てくると思いますけどミネラルのね働きでまあそうねタンパク質を作るのも骨を作るのもそうですけれどもあとこう体液量の調節をしていてたりとかビタミンの吸収なんかにももちろん必要ですし、そうね、体温調節とか血圧の調節もそうですけれど、まあ、そういう生きていくために必要な、ね、ありとあらゆる、ね、反応をこうミネラルの力によって、ね、支えられているっていうことです。なのでエネルギーとか、ね、タンパク質とかこう三大栄養素ですよね。タンパク質、ビタミン、タンパク質、糖質、脂質だけ取っててもミネラルがなかったら、それをこうエネルギーに変えたりとか体を作ったりっていうことができませんので、うん、そういう意味ではその何か不調が出てきた時にねそれを突き詰めていくと結局ミネラル不足が原因っていうのはね結構ありますよというのは今ねもう言われてきていることです。はい。で、ここ、今日のメインの話になりますけれども、ミネラルと、じゃあデトックスってどういう関係があるのっていうことなんですね。で、ここに、添加物とミネラルって書いてます。これ、ミネラル、まあ、いろいろなミネラル分がありますけど、これ体の中にね、入ってきたときに、添加物とくっつくっていうことをね、するんですよ。イオン化して、体の中にミネラルが 入ってくるというか、体の中でイオン化されたミネラルと、その不必要なね、添加物とくっついて、で、うんちと一緒に外にね、出ていくっていうことが起こるんですよね。で、なので、その私たち添加物をこう体の中に入れたくないというか、とどめておきたくないですよね。必要ないものは体の外に出していきたい。ね、腸の健康にもね、添加物良くないっていうのは言われていますので、とにかく、必要じゃないものは外に出したい。で、そこを助けてくれるのがミネラルなわけです。くっついてね、出ていってくれるんです。ね、で、ここですごく問題になってくるのは、添加物、必要ない添加物の方は割と何も考えずに食事をしているとどんどん入ってきちゃう。世の中なんですよね、今ね。何にでも入ってますから、一説によると4000種類って言ったかな。日本で認可されている添加物は4000種類ぐらいあって、年間の消費量はね、何キロとかいうふうになると、一人何キロ。これ平均だから、あんま取ってない人もいればもっと取ってる人もいると思いますけれども、ちょっとあんまり定かじゃないけど、4キロぐらいだったような気がするんですよね、年間のね、消費量が一人を。ね、そうやって、意識をしてないとどんどん入ってきてしまうものをなんとか外に出したいんですよ。ミネラルにくっつけてね。で、なんだけれども、ここでミネラルは入ってきやすいかどうかっていうと、あんま入ってこないんですよね。さっきも言いましたけれども、お水もね、井戸水じゃないですから、水道水基本飲んでいると思います。ペットボトルで買っても6種類ぐらいしか入っていないということで、取りたいミネラルはお水としてはあまり入ってこないし、植物からも本当は取るんですけれども、その植物の中のミネラルもとっても減っているということで、入ってくるミネラルは意識しないと少ないでしょ。で、添加物っていうのは意識しないとすごい入ってきちゃうということで、バランスがね、めちゃめちゃ崩れているんですよ。なので、一昔前のね、井戸水から結構ミネラルも取っていた時代、添加物は少なかったと思います。そんな時代はね、あんまり意識しなくてもよかったんですよ。 入ってきたものも自然にミネラルが外に出してくれるっていうのをやっていた。だけど、この今の時代は本当に添加物がどんどん体に入ってくる。ね、特になんかこう日本は緩いっていうこともね、言われたりしますけれども、入ってきやすい。だけど、ミネラルは意識しないと入ってこない。っていうことで、ここで、必要量はね、ミネラルの必要量が増えてるっていうことですね。出すためもそうだし、入ってこないものが一緒にね、添加物と一緒に外に出ちゃうから、体に必要なミネラルがね、吸収されないっていうことも起こりますでしょ。なので、その、入ってきてしまった添加物を出すために、さらに、余分にというか、決められた、日本のね、厚労省が言っている基準の量よりもしっかりとってないと、足りなくなってきちゃうということですよね。なんとなく不調みたいなことが起こりやすくなってきます。なので、自然にね、添加物をこう自然にデトックスできる体にしておくにはしっかりと、ミネラルを取るっていうことをね、意識して何かしらの対策をしないで、こう加工食品だったりとかね、コンビニのものだったり、ファストフードだったりとかね、あとはお惣菜買ってきて食べたりとかをしていると、必要なミネラルが体にね、こう取り込まれないっていうことになっちゃうし、自然にデトックスなんかはだからできないってことですよね。なので、しっかり取っていきたいよねっていうことで、じゃあどうしたらいいかっていうときに、まあ、ミネラル取る方法っていろいろあるとは思うんですけれども、なんだっけ、サプリメントでそれをするっていうことも可能なのかもしれないと思いますけど、まあ、私はねこれからお水紹介しますけれども、お水からよりたくさんミネラルを取るということを選択をしていますけれども、何が違うと、一番違うのはお水だったら、ちょこちょこ飲むので、ね、お水飲んだ時にこうミネラルがたくさん入ってくるっていう感じで、サプリメントだと一気に入るよね。だいたい朝飲むとか、まあ朝と夜飲むとか感じで飲むと思いますので、まあまとめてドカって入るので、ドカって入ってきたものが全部こう吸収されるのか、どうなのか、ちょっとよくわからないけれども、その方のね、消化吸収の能力っていうのとも関わりがあると思いますけれども、まあちょこちょこ入れるっていう方が、いいんじゃないかなと、まあ、私は思ってるって感じね、はい、なので今日はちょっとねお水の お話をしております。だからしっかりミネラルを取るっていう意味では、もしかしたらサプリメントでもいいのかもしれない。ただ、その場合は、今日はサプリメントの話じゃないので、簡単に言うと製造方法とかね、いろいろ質が、こっちもねサプリメントの質っていうのもあるので、それはそれでね調べていかないと、何でも飲めばいいってもんじゃないなと思っています。はい、で今日は、体に、まあ、ミネラルは絶対必要なので、ミネラルを取ろうと。でその方法の一つとして、忘れないしね、お水だったら飲むの。なので、自然に取れるお水から取っている水道水に入っている4種類だけじゃなくて、もっとね、自然にデトックスできる体を作るためのお水の取り方っていうのを、まあ、ご紹介したいなというわけですね。はい。で、まあ、じゃあお水のご紹介をね、していこうと思います。こういう形で、とにかく添加物っていうのは、まあ、その細胞のデトックスのお話をしてきた時にもずっと言っていますけど、極力手作りをして、余計なものを体に入れないっていうのはもう絶対なんだけれども、それをやってても入ってきちゃうんだよね。知らないところにどんどんやっぱり使われているので、まあ、でもそういうふうに入ってきたとしても自然に出せる。それから、あとはね、やっぱちょっとコンビニだってたまには使うし、手抜きをしたくて冷凍食品を使う時もあるし、全部手作りで全部無農薬でなんかもう全部有機野菜でとかは、まあ、ちょっとやれないですよ、日々忙しいからね。だからその日常生活を回しながら気をつけつつも、でもこう入ってきてしまったものは自然に出せる、そういう体を作るために、まあ、私はこのお水いいなと思って飲んでいるので、それをご紹介ということですね。はい。 はい、ということでお水をご紹介していきます。私がね、選んだお水はね、5つポイントがあります。どうして選んだかっていう理由ですね。で、1つ目はですね、まずさっき16種類、必須ミネラルがありますよって言いましたけど、一応ね、30種類ぐらいの、イオン化された、もう吸収されやすくなった形になったね、ミネラルが、取れるお水を、お家でね、作る感じなんですよ。水道水にこのイオン化されたミネラル、元はね、鉱石です。岩というの、石というか、そこから自然の中から抽出した、ミネラル、吸収されやすいイオン化をされたミネラルが30種類、届くので、それをね、水道水に混ぜて、自分のお家でろ過をしてね、作るという形のお水になります。はい。なので、種類がね、まず30種類もの微量のミネラルがね、取れるっていうのは、すごくいいなと思ってます。で、カルシウムとかマグネシウムとか鉄とか、その体の中でも結構たくさん必要なね、ミネラルっていうのは、お水だけでは足りないから、そこはね、しっかり食べないといけないと思います。食品からしっかり取っていく必要はあるんだけれども、本当に微量なものはですね、こういうところで補えるといいなと思って、これを選んでいる理由のね、一つは、30種類もたくさんのミネラルを取れるっていうところを、一つね、大きなポイントだと思ってます。そして二つ目はですね、これ、除菌消臭、常在菌は殺さないって書いてますけど、イオンじゃない、ミネラルのこう素晴らしいところというか、除菌能力がね、あるんですよ。で、これ、ここで今日ちょっとね、画像とか何もないんですけれども、ブドウ球菌とか、この体のね、表面にいるようなね、黄色ブドウ球菌、食中毒を起こすやつですね。おにぎりとかの食中毒は黄色ブドウ球菌ですよね。そういう食中毒菌ね、サルモネラ菌とか、そんな食中毒菌を、培養したところにね、このミネラルをちょっと、スプレーでね、シュッシュッてしておくと、その菌が死んでしまうっていう、そんな実験もね、ちゃんとあってて、人間の体にこう害を及ぼすような菌類は、ミネラルで、除菌できるっていうことがあるんですけれども、で、これね、薄めて自分でこう、除菌水みたいなのを作っておいてね、私は使っているんですけれども、今ね、どこへ入るにも、ほら、お店入るにも、除菌じゃない、殺菌しなくちゃいけないでしょ。消毒をしなくちゃいけないけれども、アルコールとかね、でやってると、まあ、だんだん手も荒れるし、あとはなんかベタベタするやつがあったりしてね、とってもなんか、心地が悪いので、私は自分でね、カバンの中にこう除菌水を作って、いつも持ってて、ミネラルで除菌っていうのをね、しています。で、これのいいところは、その常在菌はね、殺さないっていうところがすごくいいなと思ってます。アルコールでするとね、こうみんな死んじゃうんだけれども、自分の体に持っているね、菌は、もともといる常在菌っていうのが、まあ、殺さなくて、よろしくない菌だけ除菌ができるということで、これ、ココナッツオイルもそうなんですよね。ココナッツオイルもそんな、ことがあるので、私、顔に塗ったりとかね、してますけれども、あえてアルコールスプレーを買ったりとか、台所の消臭スプレーを買ったりとか、おトイレ掃除のなんか消臭のものを使ったりとかね、しなくても全部これでお家の玄関とかね、靴箱の匂いとかも消えるし、おトイレ掃除もできるし、で、あとは口に入れてもね、大丈夫だから、まな板とか包丁とか、それも全部シュシュシュってやっておけば、匂いも消えて、除菌もできるので、すごくね、気に入ってます。はい。っていうのが2つ目。それから、3つ目はクラスター水って言って、家で、こうフィルターを通してね、お水を作るんですけれども、とっても目が細かいフィルターなので、お水の分子がね、キュッて小さくなってるんですよね。化粧水なんかでね、クラスター水って聞いたことあると思いますけれども。まあ、なんかそんな風になっているので、体の中にね、飲んだ時も、こう、隅々までね、行き渡りやすいということですね。それから、災害時の備えって何かっていうと、これ、今、そのフィルターがね、細かいって言いましたけれども、 田んぼのお水とかその川のお水とかもあのきちんとねろ過ができるような、ものなんですよ。なので災害の時にね、まあ、あの川の水を飲めっていうことではなく、お風呂の残り湯にこのミネラルを足してろ過をすることで飲めるようになるので、これは私すごいいいなと思ってるんですよね。まあ、あのそんなことがね、災害が起こってしまうことはあのない方がもちろんいいんだけれども、まあ、あのもしもの時の、ね、備えとしてそんな風にも使えるなっていうのは一つ安心でいいなって思っているところです。私が思っているってことね。はい、で最初にねこの話を聞いた時に私ね、なんかすごいすごいからすぐにね飲みたいと思ったんだけど、でもこれなんか一体いくらすんのっていうのがすごい気になったんですよ。ね、皆さんもそう思いませんか。で、なんだけど実はこれはね、重要ポイントで5つ目 の、 あの私が選んだポイントっていうか、まあこれが一番なんだけれども、お値段がすごくお手頃で、1リットル28円で、作れるし、そもそもね、この初回の投資額、一番最初に1万円くらい、1万ね、500円だったかな、ちょっと忘れましたけど、まあ1万円くらい、1万円ちょっとくらいで、まあこのミネラルとサーバーがね、届くっていうことで、サーバーね、基本もらえるんですよ。買わなくていいし、まあレンタル料もいらないっていうことで、まあ、とにかくね、最初1万円ちょっとあったら、もうこのお水がね、手に入る。っていうところがめちゃめちゃいいなと思って、まあ、すぐ私は飲み始めました。で、ね、今が2021年の5月ですけれども、去年ですね、2020年の2月から飲んでいるので、まあ、1年以上飲んでいるということになります。で、まあ、初回はそのぐらいなんだけれども、毎月ね、送料込みで7500円ぐらいで手に入ります。で、これが何がいいかっていうと、お水なので、家族みんなでね、飲めるっていうところなんですよ。あの、サプリメントと違うところ。サプリメントだと、まあ、錠剤が多いと思うので、子供はね、なかなか飲めないとか、子供用のはね、あんまないかもしれないですよね。で、で自分だけ飲んでってと、まあ、主人も、ちょっと飲みたいなってなった時にね、倍かかるんだよね。一人ずつね、一人分ずつとか買うと。あの金額も倍になるんだけれども、まあ、お水だったら、家族みんなで使えるので、我が家は、今4人ですね。でもあのもともと子供が3人なので、5人分で今1人別に暮らしてますけれども、彼のところにも送っているから、まあ、あの5人で使って、だいたい7500円ぐらいでみんなが使えて、なんていうのかな、さっきも言いましたけど、カルシウムとかあの鉄分とかはね、この水だけでは補えませんので、しっかり食事をしていく必要があるんだけれども、微量な部分の、なんていうのかな、基盤になるようなところはこう家族みんなでお水飲んでるだけで自然にね整うっていうところがすごくねいいなと思っているところですね、うん、子どももみんな使える、赤ちゃんも使えるっていうね、そんなものに、そんなお水です。で、家族が少ない場合はね、もうちょっとお安く3600円の送料だから、まあ、4000ちょっとぐらいかな、4500円ぐらいかな、うん、で、あの手に入るので、あのすごくこうお値段的には手頃だなって思ってます。はい、で、まあ改めて言うと、やっぱり自然にの自然にあのやっぱね、なんでこれ思ったかっていうと、その細胞のデトックスの、食事の話をするときもね、やっぱり結構最初ってエネルギーがいるよね、食事を全部変えていくっていうのは、慣れてくればすごくいいんだけど、一番最初ってやっぱり食事の内容を変えるってね、あのハードルがあるんですよ、ある程度はね。はい、なんだけれども、まあ、お水変えるだけだったら、お水ってみんな飲むからね、あのその飲んでる水変えるだけだから、その負担っていうのはすごい低いと思います、ハードルはね。だからそのお水を飲んでる、日々飲むお水を変えることで自然にこう体がデトックスしていける、そんな風な体になるのであればすごくいいなって思いました、うん、なので、まあ、自然にそんな風にデトックスできる体をね、 体作りをしていきたいっていう人にはすごくおすすめだと思います。はい、これ、あの、美容、なんだっけ、美容師じゃなくて、なんだっけ、あの、エステをやってる、方も、こう飲んでる方のね、話を聞くとね、やっぱり、その、お水をしっかり、ミネラルたっぷりのお水を取っていって、体にかね、ミネラルがしっかりある場合は、反応が出やすいっていうんですかね、施術の。だから、あの、ここのサロンに来ると、すごくこう、効果が出るっていうことで、あの、喜んでもらえてるっていう話もね、聞いたりしますよ。なので、しっかりね、悪いものを出すというか、リセットできる体を、まあ、日々作っていくってことね、一回飲めばいいってことないので、お水なのでね、ずっと取っていくっていうのを、まあ、自然にできるように、そんなのを目指している人にはちょっとお勧めしたいなと思います。それから今金額のお話をしましたけれども、やっぱりタダじゃないので、あの、今まで使っていなかったものにね、毎月、何千円かかけるって、やっぱり、あの、してなかった人には負担だと思います。だからこそ、もうすでにね、水買ってる人、わざわざあのスーパーに行って重いものを買ってきている人がですね、もっと質が良くて、そんな重たい思いをしなくて良くて、そして、あの、ゴミも出ないですからね。ペットボトルで買ったら、ペットボトルすごいでしょ？ね、それも出ないっていうことで、まあ、すでにお水を買っている人には、一回ね、検討してもらいたいなってすごく思います。それから、まあ、純水がいいと思って飲んでる方は、まあ、ちょっと純水はね、あんまりいっぱい飲まない方がいいんじゃないかなっていうことを思っています。まあ、このお水を飲むかどうかは別としてね、純水はどうかなって、まあ、私が思っているので、ミネラルの話を聞いてほしかったっていうことですね。それから、まあ、なんとかしたい。お水、やっぱもうちょっとなんか、もっといいものあるよねって思いながらも、何がいいかなってこう決めきれずにいた方ですね。では、ぜひおすすめしたいなと思っています。はい。で、一体、まあ、なんていう水なのかっていうところですね。それはですね、はい、こちら、エコウォーターって言います。ね、ご存知の方ももしかしたらいらっしゃるかもしれない。ホームページとかありますので、エコウォーターでね、検索をしていただければ出てきます。詳しい説明が出てきます。ミネラルの働きっていうのもね、まあ、ちょっと私の言い方が、ね、伝わったかどうかわかりませんけれども、詳しく、どんな風にして、こう、ミネラルのデトックスをこう作用を働かせて美味しいお水ができるのかっていうね説明なんかも書いています。で、これはですね、この写真はですね、あの、このミネラルを使って発酵ドリンクをね作ったりもできるんですよね。で、そんな時の私が教室をやった時の写真ですけれども、こんなのをしながらね、より、美味しくミネラルをこう体に日々取っていくっていうことをまあ、おすすめしたいなと思っています。で、このお水はですね、赤ちゃんのミルクからね、あの、使えますよって、赤ちゃんでも飲めるし、家族みんなでその健康のね、底上げをするっていうのには、まあ、7000円ぐらいで家族みんながね、そんなベースができれば、健康のベースができれば、すごくいいなって思ったので、おすすめをしています。なので、まあ、エコウォーターでね、検索してもらったらいいと思います。はい。で、なんだけれども、これね、ネットではね、契約はできないんですよ。なので、あの、私代理店なんですが、代理店通さないと契約ができませんので、調べるのは、あの、エコウォーターでね、検索してもらえばいいと思います。で、まあ、ご興味ある方とか、もうちょっと、なんかよく見ても、なんとなく分かったけど、もっと知りたいとか、あ、ぜひこれ飲んでみたいっていう方は、あの、LINE 作りましたので、お水でデトックスっていうので、公式 LINE 作りましたので、ぜひ、ここから登録をしていただいて、私までね、服部までメッセージをください。で、あの、お口にね、入れるものですから、お水、毎日飲むし、あの、しっかりね、ご納得の上、そして、あの、日々自然にデトックスできる体作りっていうのをね、したい方はね、ぜひ、ご活用いただけるといいかなと思います。というわけで、まあ、あの、興味ある方はね、ぜひ、LINE からメッセージをいただけたらと思います。はい。というわけで、今日はこの辺で、おしまいにしたいと思います。はい。はい。では、どうも最後まで、聞いていただいてありがとうございました。またですね、お伝えしたいことができたらね、 あれです。メルマガの方にね、送らせていただきたいと思います。はい。では、またよろしくお願いします。今日はおしまいにしたいと思います。ありがとうございました。